オームシリーサイラーン。爽やかな秋晴れの日が続く絶好の行楽シーズンになりましたが、皆様お健やかにお過ごしでしょうか。ラディオ祭2022年9月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バージョン。首里サティア祭文献研究委員会発行のスタディーガイドから、ブッダその生涯と見教えの第2回目、2016年6月18日にサイ・クワントホールにて開催されました夏季講習サマーコースオブ首里サティア祭インスティテューションズの2日目から、サイの学生のアウディ様によるスピーチ、テーマインド文化における愛と霊的要素の後半、そして日本語バージョンをお送りいたします。
オームシリーサイラーン、 SSIOJ 事務局です。酷暑の日々が続いた夏の季節でしたが、ようやく秋の気配を見せ始めております。皆様いかがお過ごしでしょうか。この夏はコロナ第7波が大きく広がるという状況でしたが、お盆休みの期間中、8月11日から14日の日程で神戸にてインドフェアが開催され、 SSIOJ の多くのメンバーがイベント運営セバを行いました。当日はお盆休みの期間中ということもあってか、大変多くの一般の方々がご来場くださいました。舞台での出し物ではヨガのレッスン、インド舞踊、インド映画ダンス、シタール、タブラ等のインド楽器の演奏など、大変充実した内容の出し物が連日行われました。そしてインド文化を紹介するパネル展示も行われ、サイババ様をはじめ多くの霊的な指導者のメッセージなどが紹介されました。霊的な興味を抱いた方も大変多くいらっしゃったように思います。このような対外的なイベント、パブリックアウトリーチは、一般の方にサイの見教えを広げるとても貴重な機会となりますので、今後ともご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。全世界が戦争や暴力ではなく、文化的霊的な側面での相互理解と尊敬に基づいた交流を深め、全人類が霊的に花開いていくことができましたらと願っております。スワミとともに、サットサングとともに、全員で神への道を歩んでまいりましょう。それでは2022年9月度、10月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。10月5日水曜日、ビジャヤダシャミー。10月22日土曜日、サイアバターの日が予定されております。記念祭は9月度帯広グループ、宮城グループ、10月度東京センター、京都センター、多摩グループ、新潟グループ、福岡グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オームシリーサイラーン。
Radio Sai Japan。
日本語バージョンをお送りいたします。
गणपतियो जय गणपतियो गणपतियो
シリ・サティア祭文献研究委員会発行のスタディガイドからブッダその生涯と見教えの第2回目をお送りいたします。 オームシリーサイラーン。 SSIOJ 発行のバガバンシリサティアサイババ様の見教えをもとにしたスタディガイドから、ブッダその生涯と見教えをご紹介いたします。このシリーズでご紹介する内容は、1ブッダの生涯、2ブッダの見教え、正見、正悟、正合と正精進、非暴力、良い仲間、幸福、人間本来の状態、体は水の泡、心理的傾向がその人の行動を決める。3ブッダプールニマの冷静修行、ブッダの見教えに従うと決意せよ、人間の真の個性、4ブッダ物語、5ブッダの祈りとなっています。ここでご紹介する内容は、バガバンシリサティアサイババ様のご講話の内容の抜粋です。前回に引き続き、今回は2番目のブッダの見教えについてご説明してくださっている御言葉をご紹介したいと思います。
オウムサイラム、ブッダの見教え。ブッダの教えは気高く高尚で神聖です。ブッダはこの教えを非常に強調して力説しました。ブッダはさらに、ものの見方が神聖でなければならないとも説きました。ブッダは、神聖な見方は純粋な生活を送るために不可欠である、良いものだけを見る習慣と良いものだけを聞く習慣を養うべしと述べました。ブッダには、すべてが純粋で神聖でなければなりませんでした。池に小石を投げると波紋が生じ、池の縁まで広がります。それと同じように、あなたのハートという池に良い思いという小石を投げ込めば、波紋が生じてあなたの体中に広がります。その波紋が目に届くと、目は清らかな見方を刺激します。その波紋が耳に届くと、耳は神聖な音に傾きます。手に届くと、手は良い行いへと動きます。そうして体中にその波紋が広がると、体全体で神聖な活動という交響曲を奏でます。ですから善良で高貴な思いが神聖な活動の基礎なのです。2000年5月21日のご講話、思考を神に集中させた時、思いと言葉と行動が清められます。それによって内的感覚器官が清められます。思い、言葉、行為の清らかさは神を実感するのに不可欠なものです。この三つの清らかさは人間の本質とみなされています。ブッダは自己の真実を体験するため、体 完全に自分の内への探求を頼りとしていました。聖典も教師も役に立たないことを知ったからです。1998年5月11日の御講話、サムヤクダルシャナム証券。ブッダはまず必要とされるのは正しくものを見ることであると断言しました。目という大切な贈り物を授かったなら、人はそれを神聖なものや清いものを見るために活用すべきであるということがこの言葉に込められています。しかしそれに反して人間は神聖でないものや邪悪な人々を見るために目を利用して、自らを悪い思いで満たし、悪い性癖の餌食になっています。何かを目にすれば、それによってハートの中の思いが影響を受けます。ハートの状態によってその人がどのような思いを抱くかが決まるのです。思いはその人の人生に影響を与えます。ゆえに良い生活を送るために第一に必要とされるのが清らかなものの見方、正見です。人は清く神聖なものの見方を養わなければなりません。残酷で下品で邪悪な光景を目にすれば、その結果人は動物的な生活を送ります。人がまず最初に探求すべきことは、自分が見るべき清いもの、啓発してくれるもの、神聖なものとは何かをはっきりと知ることです。何を見ようとそれは人に刻み込まれます。その影響に気づいている人はほとんどいません。今日人間の生活は様々な心配事や不幸、不安や困難で苦しめられています。このようなことが起こる原因はすべて深い極まりない邪悪で卑しいものを目にしていることにあります。生活を変えていくために第一に必要とされるのが正しいものの見方です。目は聖典シャーストラに例えられ、その人のものの見方が世界観を決定します。したがって思考の知識を獲得するためには、ものの見方を清めなければなりません。これは不快なものを見ないようにすべきだという意味です。神聖で清いものだけを見るように努めるべきです。人が目にするものはハートにまかれた種のようなものです。邪悪な光景は邪悪な思いを生じさせます。良い光景は良い思いを呼び起こします。神聖な光景がハートに植え付けられたなら、ハートの中に悪い思いや感情が育つ余地はありません。これはブッダが説いた最初の教えです。ブッダは霊的平安と解脱を求めて国中を遊行しました。 何年もの探求の末にブッダは、霊的英知の神秘は学問や学者から得られるものではないという結論に達しました。感覚を支配することによってのみ霊的な事柄を理解できるようになると知りました。1998年2月5日のご講話、ブッダは苦行や祈りや禁欲的生活によって真が顕現に至ることはできないと知りました。最初にブッダは良いものの見方を育む大切さを強調しました。良いものの見方は良い思い、良い話、良い行為につながります。1998年5月11日のご講話、サムヤクバーチャナン正午。人は神聖なものの見方を育む正見というところから、神聖な言葉を語る正語というところへ進んでいくべきです。ブッダは神聖な思い正思によってのみ神聖な言葉へ導かれると断言しました。思ったことを何でも口にして舌をむやみに使うべきではないとブッダは断言しました。舌は真実を語るために神聖で清らかなことを語っていくために与えられたのです。舌はおいしいお菓子で味覚を満足させるために人に与えられたのではありません。好きなように話をするために与えられたのではありません。他人を不愉快にさせるために使ってはなりません。気ままに嘘をつくために使ってもなりません。舌は真実を語るため、他人に優しくするため、神をたたえ神聖な言葉から引き出される至福を味わうために人に与えられたのです。自分の時間のすべてをありとあらゆる本を読むことに充てるばかりで、読んで学んだことを実行に移そうとしない人々がいます。そのような読書が一体何の役に立つというのでしょう。ブッダは良い生活とは関係のない学問にはっきりと反対の意を表しました。ブッダは実に多くの研究をし、多くの偉人に会いました。多くのご講話を聞きました。そしてブッダは真の知識がそのような方法で得られるものではないことを知りました。汚れのない純粋な意識こそ思考の知識を授けるものだと知りました。真の知識は純粋な内なる意識から得られます。今年1998年は平安を探求する年とされています。どうすれば平安が得られるでしょうか。第一に必要とされるものは、ものの見方を清らかにすることです。二番目に必要とされるのは、自分のうちに 神聖な思いを育むことであり、そうすることによって清らかな言葉を話すことができるようになります。調和は平安な雰囲気を広めてくれるでしょう。社会の安寧は社会を構成する個々人の変容と密接に関わり合っています。公正な人だけが公正な社会を築くことができるのです。清らかな心は清らかな思いと清らかなものの見方と清らかな言葉に欠かすことができないものです。国には今日たくさんの話をして、本から得た知識をひけらかすにもかかわらず、自分が読んだり話したりするうちのほんのわずかでさえ実行していないという人々が大勢います。国が嘆かわしい状態にあるのはそのような人々が原因なのです。1998年2月5日のご講話、自分の話していることが良いか悪いかに注意を払いなさい。他人を非難しているのか、あるいは感謝しているのかに気をつけなさい。他人を罵るために舌を使うべきではありません。他人をそしることは罪です。そのような罪に舌を使ってはなりません。自分の罪深い行為の結果から逃れることはできません。すべてのことには反動、反映、反響があり、それはあなた自身に何らかの方法で戻ってきます。ですから舌をコントロールするようにしなさい。ブッダは沈黙を守り平穏になりました。神聖な行為にはすべて種々の報いが伴います。沈黙することによってブッダは自分自身の中で相・反を体験し始めました。心が揺らがないようにするためにラーマ、クリシュナ、ゴービンダ、ブッダ、サイといった神の皆を唱えることもできます。ひとたび心が不動になればもう皆を唱える必要はありません。完全な沈黙を実践しなさい。それが沈黙は金と言われる理由です。一旦言葉数が少なくなれば心が活動しさまようことも少なくなります。言葉が多くなるにつれますます心も気まぐれになっていきます。静寂によって心を滅しなさい。けれども言うは易く行うはがたしです。人は死ぬかもしれませんが心は死にません。心から言葉がなくなってしまうと心自体が消えてしまいます。沈黙を守ることは心を鎮める一つの方法です。このような理由から古の人々は沈黙の行を実践しました。心を思いのままにさまよわせたり勝手気ままにさせてはなりません。心に他人をあざけったり傷つけたり 憎んだりさせてはなりません。もし誰かを傷つけるなら、あなたはその10倍傷つけられることになります。あなたは誰かの悪口を言ったことを自慢に思うかもしれません。しかしいつかはあなたも誰か他の人から悪口を言われることになります。今日あなたが犯した罪は後で何倍にもなってあなたに返ってくるのです。バジャンを歌ったり礼拝を行って得る喜びは一時的なものです。しかしソーハムマントラでの体験は永遠の喜びをもたらします。ソーハムはハムサガヤトリーとして知られています。ソーとはそれ、神を意味し、ハムは私はを意味します。私はそれ、神であるがソーハムの意味です。あなたは呼吸するたびにそれを体験すべきです。息を吸うとき、あなたはソーの音を聞き、吐くときにハムの音を聞きます。呼吸するときに注意を払い、一呼吸ごとにソーハムの真実を体験しなさい。2002年5月26日のご講話。
今回ご紹介した2番目のブッダの見教えの続きの部分については、続編として2022年10月号以降にご紹介いたします。オンシリーサイラン。
Radio Sign Japan。
次に2016年6月18日にサイ・クワントホールにて開催された夏季講習サマーコースオブシュリー・サティア・サイ・インスティテューションズの2日目から、サイの学生のアウディ様によるスピーチ、テーマ、インド文化における愛と霊的要素の後半をお送りいたします。
はい、それでは今日ですね、物語として前回ですね、少しご紹介した、ブラザーアウディさんの、物語の、後半の、体験談を、ご紹介しようと思います。
The second attribute of pure love is that it is assuaging。
はい、そして、純粋な愛の、2つ目の特性というのは、和らげてくれることです。
It is capable of evidently and sometimes surreptitiously soothing our sorrows and satiating our satisfaction。
で、それは、私たちの悲しみなどを、明らかに、時には、密かなやり方で、和らげてくれる。そして私たちに、満足感を与えてくれます。
Talking of this attribute, I am reminded of a very touching incident that occurred here in Prashanthi Nilayam nearly 2 decades ago.
で、このことを考えるときに、20年近く前にここプラシャンティニレアムで起こった非常に感動的な出来事を一つ思い出します。
The Janmashtami celebrations are a part of the celebrations in Prashanthi Nilayam every year, and the cow procession is a part of these celebrations.
はい、で、プラシャンティニレアムでは、その毎年、クリシナ・ジャンマスチャミの行事が行われまして、そのクリシナ生誕祭では、牛の行列をここに連れてくるということが、お祝いの一環として行われています。
So, Bhagwan's students bring the cows in a procession from the Gokulam to the Mandir, and it was during one such procession that one of the students injured himself and he developed a fracture.
で、ある時、バガバンの学生たちが、その牛たちをゴークラムからマンディールまで、その行列で連れてくるんですけれども、その行列の最中に、学生さんの一人が怪我をして、骨折をしてしまいました。
Now, Bhagwan was taking very keen interest in this student and showing a lot of concern, as he always does, for the health of this student.
はい、それで、バガバンは特に、この、骨を折ってしまった学生さんにとても強い関心を示しまして、なぜなら、バガバンはいつも、学生たちの健康のことをとても、気にかけていらっしゃるからです。
It so happened that one day he called that student to the interview room while he was having the fracture. And he met...
で、ある日ですね、バガバンはこの、骨を骨折していたその学生さんを、インタビュールームに呼んでくださいまして。
Materialized a liquid of curative kind, and Bhagwan was personally applying this liquid onto the fractured foot of that student.
はい、そして、このですね、学生さんのためにこの治療薬のものを、治療のための液体をバガバンが物質化してくださいまして、そしてなんとですね、バガバンご自身でその学生の骨折した足に自ら塗ってくださったのです。
The student was very embarrassed.
で、その塗ってもらった学生さんはとても困惑していました。
The Lord of the Universe applying medicine on his fractured foot?
でなぜならこの宇宙の神ご自身がその彼の骨折した足に薬を塗ってくださっているのです。
The student said, Swami, I will do it myself. I'm feeling very embarrassed that Bhagwan is doing this.
で、その学生さんは、スワミ、私はもうこれ自分でやりますと、バガバンがこれをしてくださるというのは、とても困惑するのですと言いました。
And that came the reply from Bhagwan.
で、それとすぐにですね、バガバンがこう答えました。
One.If you would have been at home, wouldn't your mother have done this?
で、もしあなたが家にいたとしたら、それはお母さんがこれをやってくれるのではないですか?
I am your mother.
私はあなたの母なのです。
Why do you distinguish between this divine mother and your own mother?
なぜあなたはこの神聖なる母親と自分の母親を区別するのですか?
Truly.
それは本当にそうです。
Truly the love of Swami is that of a thousand mothers rolled into one.
本当にスワミの愛というのは、もう千人の母親の愛を一人でまとめたような、そのような愛であるのです。
And it is a love that soothes not just the wounds of this body, but those...
で、このスワミの愛というのは、この肉体の傷を癒すだけの愛ではなくて、ハートや心の傷をも癒すことができる愛であるのです。
Those of the heart and the mind as well. And so I assert pure love to be assuaging.
であればこそ私はこの純粋な愛というものは和らげるものであるのだと断言することができます。
The third and final attribute of pure love is that it is invigorating.
で、純粋な愛というものの3つ目の特徴は元気を与えてくれるということです。
This particular attribute takes me back to the 27th of July 2015 when I was diagnosed with dengue.
で、このような特性というのは、例えば私がデング熱にかかってしまったと、そう診断された2015年の7月27日の出来事に私を遡らせてくれます。
For those of us who don't know or who don't know what it feels like,To be suffering from this disease, let me tell you, this is no joyride.
で、このデング熱っていうこの病気をご存知のない皆さんのためにお伝えすると、このデング熱にかかるとどう感じるのかというと、もちろんこれは決して楽しいものではありません。
It saps your energy, cripples free movement, and snatches your zeal and zest for anything and everything you love. The same and more was happening to me.
で、このデング熱という病気は、私たちのエネルギーを奪い、自由に動くことができなくなってしまって、自分の好きなものや、あらゆるものに対する、熱意とか情熱というものを奪っていきます。で、私にも、同じようなことが、あるいはそれ以上のことが起こってしまっていました。
I began to lose weight rapidly, for I had lost my appetite.
で例えば食欲がまずなくなったので、もう急激に体重が減り始めて、
My body ached in indescribable pain, And I couldn't move an inch away from my bed.
で、まあ、その後体がもう何とも言えない痛みに襲われまして、もうベッドから1インチも動けなくなりました。
In spite of the best efforts of my teachers and my brothers, my health just deteriorated.
で、まあ、その時先生方や他のブラザーたちの懸命な努力にもかかわらず、あの、私の健康状態はただ悪化していくばかりでした。
In fact, the reports showed that my platelet count was far below the normal of 1.5 lakhs to a mere 44,000.
でその時、まあ、実際診断書に書いてあったのは、まあ、私の血小板の数っていうのは、まあ、通常の15万個をはるかに下回って、わずか4万4千個と、まあ、そういう診断書が出ていました。
But I was stubborn.
でも私はすごく頑固でした。
I refused to take any medicine because I knew there is no allopathic cure for this disease.
で、まあ、このデング熱を、まあ、治す薬はないと思っていたので、まあ、どんな薬も飲もうとはしませんでした。
I was even refusing to ask for help from Bhagwan because I thought that if I fought a little longer, I could emerge triumphant.
また、まあ、バガバンに助けを求めようともしていませんでした。なぜなら、まあ、もう少し長く戦えば勝利を得られると思っていたからです。
I couldn't have been more wrong.
まあ、でも、まあ、これは間違っていました。
Days passed and things only got worse.
で、まあ、それから時間が経っても、まあ、状況はどんどんさらに悪くなっていくばかりでした。
And it was on one of these nights when I could take it no more that I surrendered my spirit.
で、まあ、そのようなある日の夜、私はもう我慢ができなくなってしまって、まあ、私はまあ全卓のもとにですね、まあ、自分の精神を受け渡しました。
I knew I had pushed my body to its limits. And it...
まあ、自分の体がもう限界に達していることは分かっていまして。
It was then, with tears in my eyes, shackles on my hope, crumpled on my bed, that I cried out to Swami.
で、その時はもう目に涙を浮かべて、もう希望を失って、まあ、ベッドに崩れ落ちた状態で、スワミに泣きつきました。
I pled. I cannot do this anymore, Swami. Please help me.
スワミ、私にはもうこれ以上できませんと。どうか私を助けてください。
A few moments later, I drifted off into sleep.
で、それからしばらくして私は眠りに落ちました。
The next day I was woken up by the golden rays of a beautiful morning, and I must say I was least surprised to find my pain gone.
で、まあ、次の日の朝ですね、私はとても美しい朝の、黄金色の光で目を覚ましました。で、まあ、正直ですね、その時に一番驚いたことは、もう痛みがなくなっていたことでした。
My zeal was back and so was my appetite. And I was strong enough to go to the hospital all by myself.
で、まあ、その時には、まあ、私の、まあ、熱意と食欲も戻っていて、もう一人で病院に行けるほどに回復していました。
But then again, with the grace of Bhagwan, the twist of surprise is inevitable.
しかし、まあ、このようなバガバンの恩寵を受けた場合には、まあ、この後で驚きの展開が起こるということは避けられません。
And so it happened that when I met my doctor that evening to collect my test results, he told me that the test showed my health had in fact deteriorated, it had become worse.
で、まあ、そしてですね、まあ、その日の夜に、検査結果を受け取る前にお医者さんのところに行ったときに、まあ、そのお医者さんは私の健康状態は実際には悪化していますよというふうに私に告げたのです。
Now, I was totally baffled because...
まあ、私はもう完全にそれを聞いて困惑していました。
There was I, feeling at the top of the world, hale and hearty, and here was my doctor telling me that I should be lying on my bed, unable to move a muscle or eat a morsel.
で、まあ、なぜならば私はもうその時ですね、すでにすごく気分が良くなっていて、もう世界の頂点にいるような気分で、もうすごく元気に過ごしていたんですけれども、でもお医者さんはそのデータだけを見て、私はもうおそらくベッドの上で、もうこれでは筋肉を動かすことも食べることもできない状態であるはずだというふうに、その診断結果を見て、お医者さんは言っていたのです。
He looked at me, perhaps as baffled as I was back then, and asked me,How?
で、お医者さんはですね、その、まあ、困惑しているこのオーディさんを見て、いや、どうしてそんな元気でいられるのですかというふうに尋ねられました。
At that moment, all I could remember was whom I prayed to the other night, and what he was capable of.
で、その時私がすぐに頭に浮かんだことは、あの夜私が誰に祈ったのかということと、そして私が祈ったそのお方はどんな能力を持ったお方であるのかということでした。
So I looked at my doctor. I gave him a smile. He understood, and I left.
で、まあ、それで私はお医者さんの方を見て、まあ、彼に笑顔を見せて、それで、まあ、お医者さんもまあ理解してくださって、まあ、その場を後にしました。
Almost a year later, as I reflect on this experience, I can see how that physical and mental strength Bhagwan gave me on that fateful night has today evolved into a spiritual strength, indomitable.
で、まあ、それからまあ1年が経ってですね、この体験を振り返ってみると、まあ、その運命の夜にですね、スワミが与えてくださった、まあ、肉体的、精神的な強さというものが、まあ、それを通して今日では、まあ、不屈の霊的な強さへと、まあ、進化しているということが感じられました。
As ever, and so I assert pure love to be invigorating.
ですので、まあ、この純粋な愛とは元気づけてくれるものであるということを、まあ、断言することができます。
To my knowledge, there is only one love that epitomizes these three attributes.
で、まあ、この、ですので私が知る限り、まあ、たった一つの、まあ、愛がありますと、まあ、それは三つのものを象徴しています。
S, selfless.
それはまず S、無視であること。
A, assuaging, and I.
それで A は assuaging, 慰め。
Invigorating.
それで I が invigorating, 元気づけることです。
Size love is the only love I know to be so pure, so divine.
この、まあ、3つのですね、selfless, assuring と invigorating、まあ、これ頭文字取ると psi なんですけども、まあ、この psi の愛が私が知っている限り、まあ、これほど、まあ、純粋で神聖な愛というものは他にありませんということです。
As I leave today, I pray to you, O psi, help us to put your love into practice.
今日のお話を終わりにするにあたって、王サイとあなたに祈ります。私たちがあなたの愛を実践することを助けてくださいますように。
And just as the sun shines effortlessly for others, just as gracefully and delicately a flower blossoms and gives its fragrance to others, and just as the candle consumes itself to give light to others,
あたかも太陽が他の人々のために自然に輝いてくださるように、あるいは花が優雅に繊細に咲いてその香りを他者に与えてくださるように、またろうそくが自らを減らしながら他者に光を与えてくださるように、
I pray you enable us to love as wholeheartedly as you always have
そして、本当に私たちが、まあ、あなたと、まあ、同じようにですね、いつも心を込めて愛することができるようにしてください。そう祈りたいと思います。
Thank you very much, Jai Sai Ram.
Radio Sai Japan.
引き続き、日本語バージョンをお送りします。 ラディオ祭2022年9月号はこれにて終了いたします。朝晩冷え込むことも増えてくる季節となりました。皆様も健康にはくれぐれもご留意ください。また、引き続き、衛生管理のため、外出時の正しいマスクの着用、帰宅時の手洗い、消毒、うがいを日常的に習慣化して感染防止に努めましょう。シリ、サティア・サイババ様からの愛に、心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オームシリーサイラーン。
一心より心を越え